のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は9月下旬、東京某所我が家でお届けしております。約2ヶ月ぶりの再開ということで、しばらく皆様ご心配をおかけしました。復帰でございます。はい、まあ、詳しい話は今日差し入れていただくんですが、今日のお相手は大阪からコンタです。はい、
大阪からひっそりこっそりやっておりますヒロです。
また、
はい、こんばんは。
当番のピッチが詰まってきましたけども、
びっくりしましたよ、更新が止まったんで。
いやー、いろいろありましたね。
生きててよかったですね、うん、
生きててよかった本当に
もうね、前に、
うん、
お兄さんとか、
そう、お兄さんとか、お兄さんの話をしてもらったじゃないですか。
そう。
いや、
う
ん、今日はね、50前にして、中年の体には何起こるのかっていうことを、う
ん、ああ。
30代、40代前半の人に、
そうですね。
知らしめる会にしたいなと思いますよ。
もう40代、ラストイヤーですか、
うん、いや、もう、今月でラストイヤーになりますね。
なりましたね。そうなんですね。
うん。
なりましたか？
なりました。
もう いよいよ40代も終わるということで。
終わると。
50代始まるけれども。
ちょっと寂しいなっていう、この焦りが。
焦り
がなんか、いいのかこれで、みたいな。
うん、逆算しやすくなってきますからね。
カウントダウンが始まるわけですから。
いろんなことが。
いや、はい、でも本当にね、僕多分すごく楽観的な感じで、45になった時も、まだ人生折り返しとは思ってなかったんですよ。
あ、まだこれから、俺はこれからやと。
いや、
まだ残るんやと。
いや、そんなに長生きするとは思ってないけど、あれ？え、もう折り返しすぎてたの？みたいなんで。
それ、いや、もうね、だから会社での立場とか、
うん、
まあそういうのもこうね、多かれ少なかれ変わってきてて、まあ立場上がって、まあ人それぞれね、上がっていくけれども、
うん、
自分の歳で、果たして今の役職が、ふさわしいのかどうか、とか考えたことないから、僕。
まあ、振りが長かったっていうのもあるだろうからね。
そうそう、ね、なんでしょう、うん、もう雇っていただけるだけでありがたいでございますみたいな。
いや、僕もそう思ってますけど。
こんなフリーの落ちこぼれを拾っていただいて。
いや、
そんな気持ちですけど。
本当そんな中で、こう、一気には、ひょっとしたらもう4分の3ぐらい終わってんじゃないかぐらいの気持ちに今回は一気になっちゃったんで、
ちょっと、終盤や
ちょっと弱気な発言が出てくるかもしれないですけどね。はい。ということで今日は。
4分の3。
はい。ヒロさんとお届けしますよ。
お願いします。
お願いします。ということで、このね、8月ってすごかったんですよ。
8月、2025年8月
夏。8月。毎週の週末に何かが体調に異変が起きるという。
毎週
週替わりヒーローが。
ウィークリーイベントが。
ウィークリーイベントが。まず最初に8月1日かな。8月1日に、金曜日に在宅勤務をしてたんです。
ええ。
うん。で、今まで僕、こう、生涯で心なんて気を失うみたいなことってなかったんですよ。
ないですね。
ない。幸いにして。
僕は、あるけれども、まあ、病気とかではなかったんで。
うん。
はい。ただ気を失ったんですか？
気を失うに近い感じ？意識が遠のくみたいな。
ね、お仕事してて。
うん、いやいや、在宅でね。リモートで自分どこの部の人に、うん、まあ、打ち合わせ、こうして、あれしてっていう打ち合わせをした、ラスト5分ぐらいに、急激にめまいがしだして。
めまい、
うん、めまい。左側になんかぐわーって、もうなんかすっごい G で押さえつけられるみたいな。うわ、これやばい、ちょっと横にならんとあかんわ、と思って、まあ、仕事部屋から自分の部屋に戻る道中、こう傾きながら、嫁さんがまあ、リビングにいたんで、ちょっとめまい激しいから、ちょっと寝るわ、 1時間ぐらい、うんうん、寝るわって言った後ベッドに倒り込んで、うん、左側にグワーって押さえつけられるようなめまい、回転性の
重いような重い感じですか。
重いというかすっごい G がかかるみたいな。
はい、
で気持ちが悪くなって、
はい、
ごめん吐くって言って桶持ってきてもらって
え急に、
うん、急にで吐きながら、これあかん、俺死ぬかも、救急車呼んでくれ。
いや、そうですよね。なったことないのにね、急にね。う
ん、あかん、おかんと兄貴が迎えに来てるって言って、くじまして。
マジか。
あかん、マジで。マジだか。
ちょっと待ってくれ。
あかん、もう意識遠のいてくる。うぅ、みたいな。まあ、そんなゲロゲロって大量にこう、叫ぶような吐き方ではないけど、
うん、
救急車呼んでくれって言って。
うん。
うん、で、嫁さんがいたから。読んで、うん、
意識を失ったんですか、そこで。
意識失いかけつつ、
うん、
まあ、当然、嫁さんはすごい心配はするから。
いや、そらね、
うん。手は痺れてないのって言われるから、いや、手は痺れてない。とにかく、左側に押さえつけられんねん。
ってスタンドインの攻撃かみたいな。
気持ち悪い。うぅ、ん、わかん、俺死ぬかも。まあ、いろいろあったから。
思うな、思うな、それは。
うん、思うでしょ。
うん、
なかなか救急車が、まあ、車で6分ぐらいで来てくれたんだけど、自分の中では15分ぐらいやっぱ感じるんですよ。来ないから。
そんな差ないですけどね。
いやいや、いやいやいや。
なるほど。まだかまだかと。
で、僕は救急車に1回だけ乗ったことあるんですよ。
ほう。
これ、このラジオでも結構有名なエピソードで、
はい、
2000年代、一桁年代の時に、ネットラジオが、一部チヤホヤされてた時代があってたな。
うん、ありましたね。ちょうどそうですね。2000年代熱い時代でしたね。
2004年か5年のことだったかな、うん。ネットランナーっていう、ネットなのに紙媒体の雑誌があったんですよ。うんうん、今から考えたら。なんだって、こう、うん、兄ちゃん、カルチャーがどうのこうのみたいな。
はいはいはいはい。
そこで、
この木みたいなとこですよね。
モテラジとか、
うん、
ジジホのジャンキーとか、
うん、はい、
予想半ブギとか、
うん、
我々、イニシャル G。ゼータが取り入れられるっていうことが決まり。
そうですね。
買いに行かなきゃって言って、近所のコンビニに原付を乗って行ったら、近所のファミリーマートに右折して駐車場に入ろうとしたら後ろからタクシーにバーンとぶつかられて、10メーターぐらい飛ばされて、バイクは大破し、こっちは擦り傷だけで済んだんですけど、
はいはいはい。
まあ、死ぬかなと思いましたね、その時も。
そうですね。ネトランのためにね、うん。
そう。で、じゃあ、親に後で怒られて。
そうか。
コンビニ
行ったつもりだ。救急車。
ごめん、今、病院に救急車で運ばれてんけどって。
うん、
何してんのって言われて。で、ネトランナーを買い。
買い。
後日ね。
うん。はい、
その時以来ですよ。
私も買いました。
うん。買いましたよね。
アサイトがランガイっていうので、憤慨していたっていう。
ああ。アサイトね。アサさんね。懐かしいな。
そうです。なんでランガイやねん言ってましたね。はい。
いろんなランガイでいろんな騒動がありましたね、あれもね。
そうですね、あれね。変な冷えラルキーという
か、
う
ん、完成度とか、あれいろいろ評価されて、
そう
編集部にね。まあ、
ね、
これはさておき、救急車で運ばれるんですけど、うん、まずね、救急隊員が3人ぐらい自分の部屋にドドドと来るんですよ、男が。
うんうんうん。
狭い4畳ぐらいの部屋ですよ、自分の寝室なんて。
はいはいはいはい。
で、薬はない飲んでるのって言われるわけですよ。
いきなりそうな
くるんですか。やっぱりその、副作用とか、
うん、
そういうこともあるわけじゃないですか。
なるほど、
うん、
もう普通なんか、名前聞こえてますか、はい、お名前言えますかとか。
言えます。まず、生年月日と自分の名前と、意識、うん、意識レベルは、まあ、なんか言われるわけです。
ね、うん。
で、まず言われるのが、僕今飲んでる薬は何なのかっていうこと言われるわけで、うん、でも、クローゼットの中に薬入れてるから、
はい、
まあ今、飲んでんのって、
うん、
このコレステロール値を抑える薬とか
、
うん、逆流性食道炎の、タキキャブのとか。
もう、おっさんしか持ってへんような。
まあ、そう、血圧を下げる薬や、血圧はそこまで高くないんで飲んでないんですけど、はい、まあ、やっぱ言わなきゃいけないわけですよ。
うんうん。
AGA の薬があって。
それも言うんですね。うん、
恥ずかしい。
恥ずかしくはないでしょ。
その時に奥さんが、うん、AGA の薬ってこそり言うわけですよ。どこにあるのそれ。クローゼットに。
うん。
みんな救急隊員が、 あーって言うんですよ。なんやねん、あー。
そうなの、うん。
うん、まあ、あるね、みたいな感じで。
へえ。
でも意識はっきりしてるんですよね、それ聞こえてるってことは。
うんうんうん。それでもベッドに横たわ
ってた。横たわってた。ACL 薬って
言うんです。俺の ACL 薬、あーって言われてるっていうのは。
あーって言われてる。
意識しながら。
うん。で、まず搬送先を見つけたりとか、うん、パルスオキシメーターって、うん、あの酸素、飽和酸素濃度、この
中に、指にバッとつけて。
お世話になった、うん、あれつけたりとかして、
う
んうん、
はい。
まあ、いろいろやられるんですけど、まあ、そこから救急車で搬送されるんですけど、まあ、なかなかやっぱり、おじさん、重たいんで、
は
い、その当日は89キロか88キロ。
あら、結構増えてますね。
増量してたんですよ。
うんうんうん。
うんうん、で、まあまあまあ、なんか、ちょっと出にくい部屋だから、急担架で運ばれることなく、最初になんかこう、毛布みたいなんで、くるまれて、大門から3人がかりでこう、階段を降りていくみたいなね。
はいはい。担がれるんですか？
担がれるんですよ。担がれるっていうか、まあ、担架ではないな。
ストレッチャーでパーッと。
ストレッチャーには乗らないから、まだ。
ああ、そうなんですね。
とりあえず、うん。絶対落とさないから、安心してね。
うん。
僕たちこれでお金もらってるから。
おお、ここ。そんなこと言うの。
心強いなって思いながら、もう徐々に意識は遠のいてくるのと、あれね、めまいになるとね、目が動かないんですよ。
へえ。
だから、なんて言ったらいいの？こう、固定カメラで、視点が動かない状態のカメ、あの、映像演出ってあるじゃないですか。
何ブレアビッチみたいな感じ。
ブレアビッチとか、あの、自分が担架に運ばれる絵って、ずっと空を見てたりとか、はい、一方向しか見えないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
わかりません、演出的に。
わかります、わかります。
視線が動かないってこと。
うんうんうん、主観のね、映像
そうそう、主観の映像だけど、うん、本当に目が、主観の映像って左右に動かなかったりするじゃないですか。うんうん、ずっと空向いてるんですよ。
はいはいはい。
これ何これ俺、なんか映像みたい、映像作品みたい。
はいはい。
なんか自分の目だけど自分の目じゃないみたいな、いうこと聞かないんで。
なんかちょっとドラマチックな感じが。
ドラマチックでしょ？
で、
もう、どんどんどんどん意識なくなってくるから、救急車の中でも、手ブラーンってなるんですよ。
力入らない。
力入らない。で、病院に運ばれたら、まあ、もう近所の、僕はもっと10分ぐらい行ってるつもりで行ったけど、もう多分5分ぐらいで空いてるんですよ。
約半分ね。
約半分ね、全部ね、体感の気
持ち。なるほど。
早く病院に連れて行ってほしいと。
はいはいはい。
なあ、どこの病院ですかって聞いたら、中府の隣のみたいな。聞いたらそういうこと、ああ、そうそうって言うんだけど、
うん、
でもやっぱりぐるぐるぐるぐるって冷や汗、生汗が出てくるから。
あら、
うん、あかん、もう迎えに来てるってもうずっと口を合わせてるんですよ。
そうなんですね。
そう。
はいはいはい。
で、とりあえず、連絡せんとダメだから、後で構わんから、この人とこの人とこの人に連絡取ってくれって。
はいはい。
上司と、
うんうん。
あと、坂本さんと、
うん。
ヒロさんとポリスキーの名前を、
僕、
言って、うん。
そんなの連絡なかったけど、
パスコードは、パスコードは教えてるから、
うん、はいはいはい。
これで連絡取ってくれと。
うん。
うん。言えてるんですよ。うん、言えてるから多分大丈夫なんだけど、
うんうん。
多分、脳梗塞だったら、そんな言える感じじゃないんですよ、おそらく。
ああ、もうね、パターンとね、
う
ん。
そう。ただもう力が入らなくて、ベッドに横たわっても手がブラーンってなって。
へえ。
うん。で、まあ、救急病院兼ねてる、まあ、中規模病院ぐらいのところだったんですけど、
うん。
なんかね、看護師さんがね、ケラケラケラケラ笑ってるんですよ。
あるある。
うん。いやいや、いや、俺もう、やばい、死ぬかなって思ってるのに。
すごい温度差ね。
いや、なんかもう、いや、そうじゃなくて、そっちいいよ、いいよ、うん、キラキラキラ、そっちらいって、はぁー、みたいな。お前、うん、お前ら、ロコソラーレか、みたいな、会員の。いいよ、
いや、もうそれはちょっと、あれですね、うん、おいってなりますね。うん、
いやいやいや、まあまあ、そうで、キラキラキラキラ言ってるってことは、
うん、
大丈夫なんだろうな、でも、手ぶらー、みたいな。視点定まらないし、瞳孔がなんかちょっとおかしくなってるんで。
うん、
で、点滴ずっと入れられて。はい、で、MRI をとりあえず取るって話になるんですよね。
あ、もう速攻。
速攻。MRI がある病院でよかったって思ったんだけど。
いや、ほんまですよ。ほんまですよ。
そうそうそう。 MRI に行くも、もう行けないから、もうとりあえず、123ってよくあるのあるじゃないですか。あの、ストレッチャーからストレッチャーに移すみたいな。
ああ、あるある。よく病院でたまに見かける光景。
で、MRI 取られて、グオンゴンゴンゴン、気持ち悪いな、グオンゴンゴンゴンゴンゴン。
うんうん
うん。点滴打ちながら。
うん。
で、まあ何もなかったんですけど、ちょっと、
何もないの
MRI 取っても、まあ、それは結局突発性なんとか良性めまいみたいなやつで、耳石、耳の中の耳石って本当に数ミリの石みたいなものがずれてめまいを起こすみたいなんですよ。
そうなんだ。
そんなこと言う、急に言われてもみたいな
耳石ですか、
耳石って言われましたね。でも原因はよくわかんないんですよ、ぶっちゃけのところ。めまいなんて MLBO とかなんかそういうのいろいろあるけど、そういうのではない、うん、多分そういうの良性のめまいだからねって言われながら、
うんうん、
でもこっちはもうめちゃめちゃ焦るわけですよ。そんなんないから今の気にし
ながら、そら焦りますよ。
え、今日って入院させてもらえるんですねってこっちが聞くわけですけど、病院になら
うん、
バカじゃないのみたいな感じで
何言ってんの、
まあ、普通皆さんこの手のやつはもうすぐ帰ってもらえますけど、
うん、ってもうちょっとタクシー呼んでくださいよって、
いやでも不安だからって言って、うん、いやでもちょっとねって言いながら
うんうんうん、
うん、
不安ですよね、そら。
まあこっちはだから服着られたりしてるから、シャツがないから、
うん、
でもファミリーマートでT シャツ買ってきてもらって。
ファミリーマートね、揃いますからね、
揃いますからね、今。
うん。うん。
で、1時間、結局2時間ぐらいの滞在で、点滴、うん、めまいのとこって打ったら、まあ、一応立てるようにはなり、
へ、
歩いて帰ってくださいって言われて、
嘘。
まあ、歩いて10分ぐらいのとこなんで、
うん、
帰って家から、
うん、
普通に歩いて。
え、歩いて帰ったんですか？
歩いて帰る。
ええー。
だからその程度なんですよ。ただ急激に来たから。
あ、そういうことか。
めまいなんてほとんど経験したことないから。
うんうんうん。
うわーって。
立ちくらみ的な感じではないんですか？
うん、立ちくらみとはちょっと違いますね。
ちょっとちゃうんだ。
うん。立ちくらみのこう、歯止めが効かなくなるみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。はい、
では坂本さんにすいません。もともとキャンプ収録をね、またするっていう話をしてたんで。
あ、そうか、う
ん、すいません、めまいで救急車に搬送されてこの状態では嫁に対して行くって言えない、
そうね、無理ね、
すいません、
うんう
ん、兄貴の件もあるんでって俺も自分で心配だと、
うん、見えざる力が働いてるかもしれないと、
そう、
うん、
ごめん坂本さんって言いながら、まあまあまあ、うん、しゃあないねみたいな、
いや、
また、
そうそう、
また9月にちょっと設定します、うんって言って、はい、まあ終わって、う
ん、衛生のためにコーヒー買っといたのにみたいな
ね、本当に申し訳ないなと思うんですけど
はい、
でその1週間後ですよ、
うん、
もうその時はもう夏休み
まずワンウィークがそれだと、
ワンウィーク過ぎて
ちょっといや、ワンウィークは重すぎません、
うん、
スタートが、
そう、
でそのサビから入ってません、
そうサビから、うん、で夏休みに入るんですけど、夏休みの初日に、はい、あ、そっからね、やっぱり体調悪いんだろうなと思ったから、在宅をずっとしてたりとかして、うんうん、寝まくってたんだけど、あんまり疲れ取れてなかったのかなと思って、急に何もしてないのに、うん、8月の8かな ?9 かな、
う
ん、熱が出たんですよ。
あ、うん、
うん。夏休みの初日にね、コロナか。
うん、
コロナか。やばいな。でも37度台だからそこまできつくはないんですよ。
うん。
まあでも40超えてから熱出すこと多くなったからな、嫌だな、怖いな、嫌だなって思いながら。でも1日熱は下がったんですよ。半日ぐらいで。
おかしい。はい。
で、夏休みにもどっか行きたいけど、
うんうん、
まあこれはもう休めということだっていうので、ずーっと寝まくってたんですけど。
ああ、いい夏休みだ、
うん。あんまり疲れ取れないんですよ。
あら。
うん、
すっきりしない。
そう。で、8月の15日って夏休みのラスト3日目に、もともと今年はあんまりこう遠出する予定もなかったんで、
うん、
まあ、かといって家族サービスしないわけにもいかないから、
うん、
星野リゾートに行こうと
、うん、
予定は入れてたんです。
ほうほうほう。
うん、で星野ってあんま行ったことがないから、 でも安く泊まれる星野もあるわけですよ。
ああ、なるほど。
おもあるでしょ。動物園前か西成に
。ああ、あります
ね。都市型のホテル。うん、で、そこの五反田に、おも五反田ってあるんですよ。夜景が綺麗なところっていうので。
ああ、いいですね。
んで、とりあえずそこに行くっていうのは2ヶ月ぐらい前に予約入れて、比較的安めに取れたから、うん、あ、よかったよかった。まあでも、うん、東京で観光するっていうのもオツじゃんっていうのもあって、観光っていうか。
ああ。
一旦僕は都民割、コロナで都民割が効いてるときに、国立競技場の向かいの三井ガーデンホテルが安く泊まれたから、
ほうほうほう
国立競技場をビューみたいな感じで、ホテル部屋から見れるっていうのがあって、うん意外と地元の人が地元に泊まるのもいいものだっていうのはあったんで、ちょっと受け入れてたんですよ。ただその前日から、
うん、
口が変だと。
口が
舌の先端がちょっとぬめってするのと、口うがいがちょっと出に、やりにくくなってると。
え？
これは、
じゃそれ、
うん、顔面麻痺の前兆なんです。
え、そうなんですか。
いや、なんでこれは、分かってたかっていうと、
うん、
一昨年の12月に私は年末に顔面麻痺になってるんですよ。
なってたんですか？
なってたんです。
うん。
で、だからその顔面麻痺発症した2日目ぐらいにポリンスキーと撮ってる回があるんですけど、
うん。
ちょっとだけね、ふがふが言ってるんですよ。
はぁ。
口が開いてないから。うん。わからんレベルだと思うけど、
うん。
で、その時はマスクしてたからま気づかれないんですけど。
うん、うん、うん。
そうそうそう。で、これは、また麻痺ってんじゃないのみたいな。
来たかと。
これ、うん、明日なったら、
そうですね。
本格化するなっていうのはもう分かってたんです。
星野リゾートで。
うん。で、嫁さんととりあえず、星野リゾートと言っても普通のビジネスホテルに毛生えたみたいなもんですよ。
うん、
綺麗けど。
うんうん
で、そこで飯食ってるけど、バレないように、
うん、
口の動きが鈍くなってるけど、飯を食う。
奥さんには伝えてないんです。
伝えてないんですよ。だって、
うん、
帰ろって言われるじゃないですか。
ああ、そうか。
とりあえず、一泊して、翌朝ご飯食べるときに言おうと思って。
うん、ああ、もう終わってからね。
そう。で、その日の午前中は、旅行っていう体だからどっか遊びに行こうねって言ってたんです。映画行こうって言ってたんですけど、
うんうんうん、
その日の朝にご飯食べながら、うんやばいわ、またなって思ったわ。
あらら。
うん。じゃあもう。
あらら。
もう、これは、病院がちょうど今日から土曜日、明日から、浄土病院、耳鼻科に行こうとかかりつけの。前もそこで治療したんで。
はいはいはい。
五反田からタクシー練馬まで帰るわけですよ。もう、すぐ帰ろうと。
はいはい。
うん。早いね。20分くらいで着いたかな。
20分で。
はい。高速乗って。
星野リゾートから病院へ。
はい、病院へ。高いなと思いながら。
うん、高いっすね。うん。
うん、ほなまた先生からしたら、え、あなた、1年半前もなったよねみたいな。またなっちゃいました。ちょっと、東横さん、これ、2回なる人っていうのはあんまりいないんですよ、と。確率として顔面麻痺2回なのって 5% から 10% ぐらいなんですって。
おぉ、引きましたね。
引きがあって、うん、大学病院に一旦行った方がいいっていうので、また僕は、それも一昨年、お世話になった日大板橋病院に、その日のうちに行って。はいはい、
精密検査やと。
してくれないんですよ。
え？
して、とりあえず、そう、耳鼻科だから、まあまあ、耳鼻科から耳鼻科に行ったぐらいなもんで。
うん。
で、顔面神経外来っていうのもあるんですよね。
あ、ただ
そういう専門外来って、スポットっていうか、週に2日間ぐらいしかないんですよ、先生が。
うん、うん。うん、
うん。で、MRI も、なんか気ぃついたら、8月末まで取れないですって言われて。
大ファンじゃないですか。何
や
ねん、
救急車壊れたらすぐやってくれたぞ、みたいな。
うんうん。
まあ、人手がなくてね、みたいなこと言われて。
うん。めっちゃ知らないけど。
また心配じゃないですか。
うん、心配ですよ、その間。
まだ全然また板橋の外れの脳神経外科の脳神経の外科に行って MRI 取ってもらって、
はい、なんかね、
麻痺っていうのは、小脳かどっかに腫瘍ができたらなる可能性もあるんですって。
ああ、なるほど。
うん。 だからその可能性も捨てれないから見た方がいいっていうことで先生に言われたから、うん、いやじゃあすぐ取ってよって話なんですけど、
うん、いやそうですよ
そう使えんなーって思いながら、うん、まあ、先行ってすいません一昨年前もここお世話になったんですけど、あそうだねって、うん、また同じパターンですよ、なんかルーチンになってるんですよ、
うん、
MRI すぐ取れないからって言って MRI すぐ取ってくれる脳外科脳神経外科に行って発生だから、
はいはいはい、うん、
とりあえずもう何もなくて綺麗だよ全然大丈夫、いやうちの母親がとかっていう話を全部言ったらも、はいはい、あそういうのないない大丈夫大丈夫
医者にそんな話してもまあまあいいや、うん、
いやいやでもそれやっぱり遺伝の話もあるから、
あそうなんですね、
うん、
なるほど、
でまあ MRI をちょうどちゃんと CD に相手のもらってデータもらって、はいはい、これを次に行くときに日大で渡すんだっていう、うん、でもねまあそれでまたその翌週ぐらいに専門外来に行ったら、うん、ああ、今回治り悪いよ。って言われて。前はね、1ヶ月ちょいぐらいで治ったんですよ。
はいはい。
まあ、そんな感じで毎週何かが。
ちょっと待って。ってことは、8月の中旬にそれ、
うん、
今回治り悪いねって言われたら、今、うん、
今は
まだ一月ぐらいですよ。
一月経って、前よりか治りは悪いけど、うん、もう確実に治ってはきています。
ちょっとまだ感知はしてない。
全然してない。口うがいがまた やりきれないっていうのと、
うん、
慣れてる人と喋るときはそんなには喋りにくくならないんですけど、うん、やっぱりね、うん、人間ってね、
うん、
メンタルで変わってくるんですよ、症状って。
うんうんうんうん、
初めてね、会う人に話をすると、
う
ん、口が開かない。
テレ
ビで恥ずかしくなって。要は、
意識してしまう。
みたいな口になってるんですよ、一部。まだ、ちょっとだけ。ごめんね。いわば。
わかりやすくていいですけど。
いや、ダメかな。いや、そんな感じで。だからね、ちょっと、お店の人とか長いこと喋ってると恥ずかしくなるから、口をちょっとこう、前塞いでしまうとか。
へぇ。
まあ、でもそんな状態で。
まあ、でも、まあ言っちゃ悪いですけど、
うん、
知らん人やったら、そういう人かなって別に思うし。
そういう人かなって思いますよ。
思うし、多分、そこまで、そんな、こいつ口歪んでるわって。
なんだけど、なんだけど、口笛が吹けないんですよ。今吹けてるんですけど。吹けなかったね。
一
週間ぐらい前
に。回復。
回復してる。
へぇ、へぇ、うん、よかったよかった。
多分、2ヶ月がかかりそうだ。あとは、
うん、
涙がボロボロ出るんですよ。左側から。
情緒不安
定。いやいや、じゃなくて、もう、目、やっぱり開きも、顔面のこの筋肉があんまり動いてないから、
うん。
目焼きっぱなしになって涙がボロボロ出る。
顔面ってそれ、口だけじゃなくて、全部ってこと。
目も鼻も。
あ、
鼻の穴をピクピクさせるっていうのも、左側の動きが鈍くなる。
あら。
だから、
瞬きとかどうなんですか？
瞬きは普通にできますけど、まあ、元からの細い目なんでね。で、筋電図っていうのを、筋電図っていうの、筋肉の筋の電図っていうのがあるんですよね。
はいはいはい、
はい。顔に、その病院で筋電図っていうのを取られるんですよ。いや、言うたら低周波マッサージ機、リズムタッチみたいなやつ、口に顔に貼られて、
はいはいはい。
ちょっとビクッとしますよっていうので、ビクビクってやって、
うん、
筋肉がどういうふうに動いてるかっていうのを量を最初取られるんですけど、
はあは
あ、麻痺になって1週間ぐらいは、右の 20% ぐらいしか動いてないって言われましたね。
ええ
ー。うん。
おお、マジか、
うん。
結構麻痺ですね、うん。
そうなんですよ。
あらららら。
そう。で、あなた、今回左なんですけど、前右になってるって言われてるけど、うん、まあ、右もね、もともと、動き悪くなってるかもわからないから、もはやもうわかんないね。ケラケラみたいなこと言われて。いや、要は僕の、僕の表情筋が低いかもしれないですよ。だから僕は女優に、女優っていうか俳優になれない。表情筋が。
もともとってこと？
もともと。だからもう右のとこしたら、あんまりこう動いてないのかもね、みたいな。相対的には左右の差はわかるけど、まや、あなたの元々のベストコンディションってよくわかんないね、みたいな感じで言われて。
ああ。
うん。
そうか、そうか。
そうそうそう。だ僕は多分これから能面みたいな感じで。
もう。
いや、まあ戻ってきてるから、まあとりあえずはもう今週も行って、うん、専門外来に。うん、1ヶ月も、うんうん、多分来る頃にはもう多分大丈夫だと思うよまで言われたから、まあまあ、
うんうんうん、
ちょっとほっとは一安心はしてるんですけど。
ああ。その耳石がずれたのと、
うん。
麻痺っていうのは関係がなんかありそうな気もしますよね。
ありそうな気はするんですけど、わかんないよそれはってみんな言われる。
わからんのかい。
で、なんでこう顔面麻痺になるかっていうと、要はヘルペスとか帯状疱疹とか、この帯状疱疹もヘルペスも同じようなもんなんですけど、水疱瘡とか同じなんですけど、ヘルペスのウイルスって常在菌、菌じゃないけどずっとみんな体の中にあるもんなんですよね。
はいはいはい。
それが抵抗力とか免疫力がなくなって露見とか露発して、まあ耳の裏の末梢神経あたりに悪さをして麻痺を起こすっていうのがベル麻痺って言われるもんらしいんですけど、
それやった可能性が高いと。
そう。ほんで、それを仕事の職場とかで、に言うじゃないですか、営業とか、自分の。まあ、みんなドン引きするんですよ。
なんで？
めまいになって救急車で搬送されたっていう話と、そっから、麻痺になったって言ったら、みんな、いやー、トラさん、ストレスがすごいんですね、って。
ああ、はいはい、はい。
働きすぎですよ。俺、この7月、8月、そこまで忙しくなかったんけどな、
ああ。
全然、なんか3年、4年ぐらい前と比べたら、そんなに体しんどいって思ってはないけども。
うん、衰えてるんですよ。
そう。ストレスで、ストレスで、とかって。
だから、今まで100耐えれたけれども、加齢により70% しか耐えれへんくなって、でも自分はそんな 70% まで減衰してるなんてことは思わなくて、
そう。
やっちゃってるから、100超えて、自責ずれて、吐いて、運ばれて、
吐いて、
また麻痺になってるんですよ。だから仕事は今までやってたより、もうちょっと抑えなダメってことですよ。
まあ仕事もできないですね、今もう正直ね。8時超えたら、まあ元からね、元々ね、この2年ぐらいで結構老眼が進んできたっていうのはあるんですけど、老眼進んでる上に、やっぱりこの目の開き方が若干違うんで、焦点合わないんですよ。
ぼやけて。
ぼやけて。
やりにくいわ。
うん、もう毎回目薬、なんか30分おきぐらい目薬つけて、まあ、しのいでるみたいな感じですけど、夜、夕方になってくると。8時超えたら仕事はできんみたいな。
ああ、もう気持ち悪いぐらい合致しますね。
うん。
自分と。
うん。よう言ってたわ。なんか、新入社員の時の課長が一緒に仕事してて、8時超えたら、おめ、目見えへんわ。目見えへん。ほんまやなって。
もうほんまそうですよ。僕も同じ。うん。もうね、8時どころかね、5時ぐらいでね、目かすんできてね。見えへん。目薬ささなって。
こんな、だから皆さんこういうことが多分起きてくるのかなっていうところで。ただ、まだ前向きに考えなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。
ほう、ポジティブに。
ただで、済ましてなるものかと。
ほう。
口が開かなければ食べなきゃいいじゃないって。
死ぬやん。
マリー・アントワネットみたいなこと言うわけですよ。
死ぬやん。うん。
いやいやいや。これは、節制しろと言ってるんだ。免疫力を下げるために、下げてるのを上げるために、体を整えないといけないんだなっていうので。ダイエットしようと。
おっと、また来たよ。
プロダイエッター。
恒例の。恒例の。うん。
だから、8月1日に88か89あったのが、
はい。
アスケンってまたアプリ入れてね。
うん。
うん。パシャって写真を撮って、カロリーを計算して。
はいはい。
1ヶ月半で、
うん。
6キロ落としましたよ。
素晴らしい。
うん。だいぶ顔のラインもスッキリしたりとか。
うん。
服も XL が L の服を着れるようになりましたよ。
ええ、
うん。
そんなに、全体的に落ちてるんですか？
落ちますね。85を超えると XL になっちゃうんですよ。僕のバディは。
うんうんうん、なるほど。
半年ぐらい前からもう XL じゃないと辛いってなって XL を着出したんだけど、
うん、
よかった L の、L の服捨んで、痩せると思ってたから。
ポジティブやな。
これね、80キロを下回ると結婚指輪が入るんですよ。
今、入らへんのかい。
入れへんね、今。今、ちょっと停滞期でね、チートデイを設けて減らそうと思うんですけど。
ああ、そうですね。デブがね、6件落とすのは早いですからね。
早い。
うん、
まあでも、本当にもう今、もう TikTok じゃなくて、インスタとかずっとショート動画見ると、もういろんなダイエットのやつ見ると、ダイエットの話ばっかり出てくるんですよ。
ああ、 もう、
もう何を信用したらいいのかわからない。いろんな説、いろんな主張するやつがいるじゃないですか。
うんうんうん。
ダイエットの質で何々するのに4000、教えてよみたいな。炭水化物は取っちゃダメなんでしょ？
うん、ダメです
よ、ね。白米は悪なんでしょ？
悪ですね。
でも今は違うんですよ。炭水化物いっぱいちゃんと取りなさい。白米は私の体重だと1日、600グラムか660グラムか取りなさいって言われるんですよ。
600って言ったら毎食200か。
お茶碗を、まあ普通に盛りぐらいを3食食えって言われるんですよ。うん
う
ん、
へえ、しっかり食べなさい。うん、
で、ずっと僕はやっぱりその、やると炭水化物が少ないですねってアスケンの女に言われるわけですよ。
うん。
うん。やっぱり炭水化物取らんとダメなのかな。だから今停滞してんのかな。
うん。
二週間ぐらい停滞してるんですけど、
あら。
でもね、ダイエットするとね、お通じが良くなくなるんで、私。
あら。
うん。だからやっぱり米食わんと、台も出ないんで、まあ米もうちょっと食おうかなっていうことを考えてるこの週末ですね。
食物繊維でしょ。
食物繊維も食べすぎると、うさぎの糞みたいになっちゃうんでね、出にくくなるんで。やっぱり水分を含んだものを食べなきゃいけないっていうのもあるんですよ。
なるほど。もうあれですね、ギリギリでやってますね。なかなかいろんなことを気にしないといけないっていう、
もう歩いたりね、
うん、
1日1万歩以上歩くとか、
うわーやってるんだ。
やってる。顔を邪魔しながら。
素晴らしい。でそこでダイエットしながら今んとこはもう回復に向かっているという。
回復に向かってますね。
それは睡眠時間が、
なんか睡眠をもっと7時間を取らなきゃいけないかなと思うけど、
うんうん、
寝れないんだ7時間も。
ああ、もうあのジジイのジジイの症状です。
いや物理的には7時間寝にくいっていうのもありますよ。こうスケジュール的に。
まあ、あ、まあね。なかなかね。
まあ、あとはジジイの話も当然あって。
目覚めちゃうと。
目覚めちゃうと。ある。
早く寝た分早く起きるっていう。
なんか4時半ぐらいに目が覚めて。
もうあるある。
で、まあまあ、もう一回寝れるんですけど、まあでも7時間睡眠はちょっと難しいな。どうやったら7時間寝れるんだろうなっていうのをちょっと今ずっと考えてますね。
ああ、夜ずりすることですよ。
ほう。夜ずりしたら寝れるの？
夜ずりしてヘトヘトなってパターンって寝るっていう。
そうでしょ、それでしょ。
うん。
だから歩くのが一番いいかなと思って無駄に夜歩いたりもしますけどね。
うんうん、あやっぱりね、体動かさないとね、寝れないですよ。うん、なかなか。
まあ逆に頭も気が立って寝れないっていうのもありますね、体で。疲れて。
ああ、気が立つっていうのはだから仕事のこととか？
そう、
仕事のこととか。おもんない映画見たらすぐ寝れますけどね。
あ。おもんないラジオとかね。
おもんないラジオって何ですか？
ラジオ深夜便とか。
おもんなくないですよ。
いや、意外と面白かったりするから深夜便
も。めっちゃ面白くて聞き入って寝れへん時ありますよ、そんな。
そう。だから無駄にヒーリングミュージックとか、あの、睡眠導入の、
それだ。
アップルミュージックとかで。
あるある、雨音聞いてるとか。
めっちゃ寝れる。
そう。わかる。
携帯を遠くに置いて寝るってね。
僕は釣り行った時に、波の音を録音して帰ってくるんですよ。
ああ、いい趣味ですね。
まあ、毎回じゃないですけどね。もうまさにその寝るために、その音を聞きながら寝るっていうのはよくやります。じゃあ、もうジジイやから、ため息ついてるよ。
急にね、夜喋ろうやって、ため息つかれて。いやいや、でも、
ポジティブに行こう言うてんのに。
ポジティブに、
ちょっと待ってくれ。
プロダイエッター活動
びっくりするわ。
いや。
ポジティブに行こうつって最後ため息つかれたらもう全部台無しですわ。
いや、ちょっとね、心配で、これ2ヶ月ぐらい何もラジオしてないじゃないですか。
はい。
もう収録の方法もより、これリバーサイド FM でやってるとかいろんなのやってるし、
うんうん、
俺編集今できるかなと思ってすっごいドキドキしながら。
確かに。
うん。このブランクは大概よ、結構。走り続けたものを再稼働するって結構大変やからね。
やっぱね、助走から行かないと。いきなりトップギア無理ですよ。
いや、だから、これ、更新をね、2週間に1回とかっていうので、いや、でもな、それはな、
え？
なんか違うよな。でもやっぱり毎週やりたいよね、みたいな。
まあ、そうやな。だから、そうやな。僕が好きで聞いてたラジオでね。
はい。
地上波ですけど、FM の心のね。わびさびレディオショーっていうのがあって、カンさんが出てたんですよ。
うんうん。亡くなっちゃいましたね。
そう。あと、うん、スターダストレビューのカナメさんと。やってて。
うん。
やってたんですけど、カンさんが病んになって、やっぱり、ね、来れなくなったけれども、やっぱりちょいちょいこう、録音とか、
うん、
電話で生とかで、で、復帰に向けて頑張ろうって言って、まあやってたわけですけど、
結果はダメ。ちょっと意味悪いこと言わないでくださいよ。最後困っちゃうじゃないですか。
やったけれども、
うん、
まあ、ね、その、やっぱり、体調に合わせた、リズムと、バランスで、
うん。いや、体調は全然いいんですよ。
いいんですか。
めっちゃ健康よ。
っていうことはため息はメンタルから来てるってことですね。
いやいやいや、大丈夫かなと思って。
うん、メンタルじゃないですか。
いやいや、メンタルかな。
大丈夫っつったら大丈夫でしょうけど、うん、もうね、もう20年近くやってきてるようなことですから、
はいはい、
あなたは。
習慣ですから、
うん。そうそう。逆にやらんかった方が、不安になるというか、そら、2週に一遍じゃな、とか。
いや、なんかね、精神的になんだかんだである程度負荷をかけてた方が健康っていうのもあるんです。ラジオとかは、あ、やらなきゃあかんっていうのはあるんだけど。
でもやっぱり、しんどい時とか、その、はもうすいませんって言って、休む勇気も。
あ、それは、時々やってますよ。ラジオを守るモードっていうのね。
そう。いや、でもあなた事前に録音して、事前に編集して、穴開けへんようにやるでしょ？
それすらきついときは、年に2回ぐらいは。
いや、年2回って。年2回ってもうやってるのと一緒ですよ。
いやいやいや。そんな。いやいやいや。
うん。いや、だからやっぱね、その昔みたいに、夜中撮って、編集して撮って出しみたいなとこから始まり。
するわけないやん、今日なんか。今日夜中やのに。日付超えますよ。
できないでしょ、も
う。うん。
うん、
そうね。
だからそれをね、もうちょっとこう、基本、毎週やけれども、みたいな、やっぱ体調が今あるんで、ってことで、年内は、みたいな。
そうですね。
余裕を持たして、余裕を持つことが大事です、ま
あまあ。そうですね。
うん。
まあ、そうね、ずっとし続けないとね、ランキングなんかも、うん。
ランキングとか気にしてるから。
個人ジャーナルのトップ200にも外れてくんの最近みたいな。あげなく顕著ですね。
もう、そらそうですよ。向こうは向こうのアルゴリズムでずっと動いてるわけですから。
いやー、原田さんは、なんか、勝ちたいな、アルゴリズムに。
なんかもうそれこそ、ね、昭和のおっさんじゃないですけど、人間がロボットに支配されてるみたいな。
いやいやいや。いやいや、なかなか、スポティファイ、厳しくて、
はい、
休止のお知らせっていうので、ジングルだけ流した回があるんですよ、実は。
ありましたね。あれね、なんだ、うん、なんでジングルだけ上げとんねんと思って、僕。なんか喋るんか思って再生したら、
音楽流れて終わってどうも、皆さん、こんばんは。トヨコ名人です。って、こんな感じ喋り方になっちゃうんで、ちょっと恥ずかしかったから、上げなかったんですけど、
ね、
スポティファイは厳しくて、
うん、
音楽だけのファイルやると弾かれちゃうんですよ。開けたけど。
AI かなんかで
判断。賢いね。
判断してんのかな。
だから、のぎついてプレゼンツ、のぎつ R だけでも言っといたらよかったのかな。
うん。
うん。な感じで。
はぁ、
はい。Spotify でなかなか上がってこなかったっていう人もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう事情があってだな。
うん、まあ、なるほど。
約2ヶ月ぶりに。一回サーモリーに出てきております。
うんうん、お帰りなさいです。
恥ずかしながら帰ってきました。
はい、これからも、はい。
はい。
君臨してください。はい、
君臨はできないけど、
できないです。
いろいろね、やらなきゃいけないことあったんですよ。ジャケ聞きっていうものに対して、実は、ジャケ聞きっていうイベントの前夜祭的なイベントに参加を表明してたんだけど、できなくなっちゃったっていうのでね、ちょっと各所にご迷惑をおかけしたんですけど、来週は。
ああ、そうやったんですね。
その話をさせていただきます。ということで、はい、まあまあ、体調普通に戻っては来てるんで、
うん、
通常、
よかったです。
そうそう、多分戻ってくるとは思いますんで、はい、ご心配おかけしました。はい、命に関わるような内容ではなかったんでね。 よかったかなと思います。しました。はい。なんかこんなおっさんの病状の話は聞きたくないかもしれないですけど、顔面麻痺はなることは会社でも何人かいましたからね、やっぱり。
へえ、なんかそれ、会社があれなんちゃいますか？
ストレスの多い職場なのかな。
うん。職業病みたいになってる。
博士太郎も最近なったっていう、なんか公表してましたけどね。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、でもまあ、なんか顔面麻痺になったみたいな話はね、ちょいちょい聞きますもんね。うん、なんかうちの会社でもまあね、一人
いました。
いますね。うん。
まあ、すぐ病院に行った方がいいですよ。
うん。
びっくりしたのが、ステロイドの量が半端なかったですね。町医者に比べて、日大の病院に行ったら。ああ、少ない少ない、もっともっとって言って。ま、町医者の 3倍の量を処方されましたよ。みたいな。
うわ、マジですか。
うん。ストレイド、ステロイドって言うとすごい怖いじゃないですか、やっぱりなんか。
そうですね。
バリーボンズみたいな。なんとなく。スタローンみたいな。
そこまで。うん。
うん、
あれはもう長年のあれじゃないですか。うん、
まあまあまあ、あの、専門医に見てもらってよかったなと思います。
うん、まあちゃんと医者にも行って回復もしてきてるけれども、うん、
まあまあ、まあ、
僕から言えるのは余裕を持ってくださいってことです。
はい、はい、はい。余裕は一応持ってるつもりです。
はい。
それでは来週も楽しみに。おやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。